HIC、
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
ついに山本ステイ太郎のスピード違反の全容と処分が発表となりました。令和新選組が発表した文章によりますと、これ全文があるんですけど、山本太郎代表の道路交通法違反について、令和新選組2026年7月3日山本太郎代表が道路交通法違反により罰金及び免許運転免許停止の処分を受けました。これを踏まえ、党としては山本代表に対し幹事長による厳重注意の処分を行いました。党としては本件を重く受け止めるとともに、山本代表に対し法令遵守及び安全運転の徹底を改めて求め、再発防止に努めてまいります。で、さらにこの事案の概要ということが記されております。何が起きていたかってことですね。2025年10月9日木曜日午後2時34分ごろ、山本太郎代表がレンタカーを運転し、東九州自動車道を走行中、上り鳥栖起点 138.3キロ ポスト、これは大分県大分市横尾というところだそうです。で、法定速度時速80キロ、だからここは80キロで走れっていう高速道路です。そこを時速149キロ、まあこれも事実上150キロですね、で走行し、法定速度違反により検挙された。まあこれはそのいわゆるオービスという、あの速度違反自動取締装置による撮影と記録によって発覚したものであると。で、この交通違反により2026年4月20日月曜日付で略式命令による罰金9万円の刑事処分が課され、また2026年5月15日金曜日付で運転免許停止90日の行政処分が下されたということになっています。まあ、これがその令和新選組が発表した、まあ、そのコメントですね。69キロオーバーもなかなかですが、まあ、この処分、この令和新選組のね、この厳重注意という処分もひどいもんですってことでいただきました。すごいですね。これあの産経新聞によりますとですね、まあ今言ったことと同じなんですが、令和新選組は3日前参議院議員の山本太郎代表を山本常時幹事長による厳重注意処分にしたと発表しました。山本代表は昨年10月大分市の東九州自動車道でレンタカーを運転中、法定時速80キロを69キロオーバーする149キロで走行し、今年4月20日に道交法違反速度超過の罪で罰金9万円の略式命令を受けたということです。行政処分は90日間の免許停止となっています。この山本代表のスピード違反については週刊新潮が3月に報じていました。で、この週刊新潮によりますと、大分県内でサーフィンをした後佐賀県に向かう途中でレンタカーを借りたということですが、このレンタカーの名義は山本代表ではなく別人名義であったと、これももう報道されております。で、速度違反自動監視装置いわゆるオービスで違反が検知されたものの、県警からの連絡を放置しているうちに名義人に対する出頭要請が出たことから、山本代表が1月22日に県警に出頭したということになっています。で、山本代表はその県警に出頭する前日の1月21日に健康上の理由で参議院議員を辞職しています。高井隆史副幹事長は今年3月午後の、記者会見で山本氏への処分の進捗について問われ、いや遅れてしまっていて今日は間に合わなかった、一両日中に発表しますなどと述べ、会見終了後にホームページなどで処分内容を公表していますということですね。まあね、ひでえもんですよこれは。 あの、木田さんこれどう思われますか。まあね、スピード違反といえば木田さんもすごいですけど。
何がですか。いやいや、厳重注意って笑いますね。
例えばね、令和新選組ではね、かつて大西恒樹さんという人がいましてね、でその方はその命のその選別みたいな発言をしたことで、大変にそのまあ党内でもその議論が巻き起こり、で処分っていうことで大石明子だとか木村英子だとかがもう怒りまくっちゃってね、で結果その、そういうカウンセリングじゃ、講習っていうのかな、なんかそういう専門家のその講習を受けなさいとかいろんなことを言われてたんですよ。でこれって今回の山本太郎のこれってやっぱこの道交法違反、大きい、しかも著しいですからね。で、これについてやっぱりその、なんですかね、あの、スピード違反はいかに良くないか、交通事故はいかに良くないかみたいな、そういう講習をちゃんと受けるべきだと思うんだよ、まず。で、それとね、あの、厳重注意って何やって話ですよ。
うん、うん、うん、うん。
普通ね、厳重注意って、ね、自分より目上の者とか偉い人から、ね、怒られるわけじゃないですか、普通注意っつうのは。これ自分より格下のやつから言われるわけだろ？聞くもんかい、こんなものが。だって、山本代表、これからは本当注意していただかないと困ります。わかりました。終わりだよね、別に。もう、何のこれ効果もないと僕は思いますけどね。で、まあ今日はね、この問題を、ちょっと通常の編成、ではなく、この問題をちょっとこの B 枠と C 枠を使って、ちょっと話をしていきたいと思うわけですよ。で、まあ、ともかくこの、今回、ポイントとなりますのは、その、刑事処分と行政処分の両方が下ってるってことですね。で、その、4月20日付で略式命令による罰金9万円。これが刑事処分です。通常、例えば、木田上さんが、どことは言わないですけど、熊本市東区穂田久保の、穂田久保放水路にかかっている橋のところで、一時停止違反をしたようなことがなんかあったような気がするんですけど、その時に近くにたまたまいたパトカーに見つかってしまい、切符を切られたことがあるんですよ。あの時はいくらぐらい払ったんですかね。
ちょっと覚えてないですね。1万、
まあでも、そんなもんだろうね。
うん、
で、それは、お金ちゃんとすぐ納付しましたか、それは。
はい、納付しましたよ、期日中に。
だから、あなたは前科がつかないんですよ。わかります？意味が。これはね、刑事処分にしませんよ。その代わり、お金は払ってもらえますよっていう、取引なんですよ。反則金っていうんです。これは。ね。で、反則金をちゃんと払えば、それで取り消し、処分取り消しっていうか、それでチャラにしてくれるっていうのが、反則金制度っていうことです。で、それを超えてるやつが、罰金とか過料っていうやつなんですけど、これ、罰金っていうやつは、これ、刑事罰なので、これは何かというと、9万円をすぐに納付したとしても、消えません。これは。ちゃんと、自分の戸籍に、これがついちまいます。これが前科ってやつです。はい。ですから山本太郎代表は晴れて前科一犯になったということですね。それで、令和新選組の山本譲二幹事長ももう無所に入ってた前科一犯ですから、前科一犯の先輩から前科一犯の後輩に、厳重注意の処分が下されたというような、非常に珍妙な話になってくるわけで、で、代表の山本太郎が前科一犯、そして幹事長の山本譲二が前科一犯、となるとその真ん中にいる、共同代表の大石明子は、これからですね。楽しみですね。ということになるわけです。で、でもこれって、すごいですよ。党の幹部が前科者っていう、すごい政党が今いるんだなっていうことになるわけですけど、で、ただ一つ言えるのは、この、刑事罰の略式命令が下ったのが4月20日。そして、その後の行政処分、免停90日が決まったのが5月15日。もう2ヶ月経ってるんですよ。
遅いね。
2ヶ月、いろいろ、 粘りに粘って厳重注意って歩かって話ですよ。で、まあ仮に私がこれを処分を下すような側、そういう立場であるならば、山本代表申し訳ないけども、あなた自分の貯金から、まあちょっとことがでかいんで1000万出してくださいって、1000万。その1000万で、あなたが、まあどっか、知ってるところでいいから、子供食堂でも何でもいいから、そういったところにそのお金はもう、基金として預けて、それを使って運用して、で、子供たちのお腹を満たすようなことをちょっとやってくださいとか、なんかまあ、もちろんそれが、どういうふうな、制限が加わるか知らんけど、まあ、僕はなんかまだ社会に役に立つようなことをあなたとりあえず半年間ぐらいやってもらいますよっていう、その、少なくともこの免停が解けるまでの90日間はそれやってもらいますよみたいなことを、俺なら言うがね。で、要するに示し、要するにけじめつけてもらえないとダメですよと。あなた代表なんでしょうと。あんな厳重注意で済むわけないでしょうがっていう話で、なんで言えないのこの人たちはっていうふうにまず思うわけですよ。で、その前にだよ。その制限速度80キロのところで149キロ出すっていうこの感覚ね、しかもレンタカーで、で自分の契約じゃないレンタカーでだよ。でさらにね、このオービスで取られて、それがその、まあ、発覚して以降、その何をやったかっていうと、そのいわゆる速度レーダーをさ、その買えっつって買わせようとしたわけだろ。まあ最終的にポケットマネーで買ったとかって話だけど、もう反省してねえじゃんこの人。
うん、
次もスピオービスに注意しながらスピード出すぜって言ってるようなもんじゃんね。で実際にその秘書を務めていた、渡辺優馬さんのその配信の田谷亮さんとの対談とかああいったのを見れば、一体何が起きてたかってことがはっきりしていて、で大変にそのある種の短期っていうか癇癪持ちっていうか、山本太郎がその自らハンドル握るともうそのこういう風になるんだということで、こんな人物が政治家しかもリーダーであるっていうことが、それをその是認してしまうそのポンスケメダピラどもっていうのは何なんだろうと思うけどね。すでにこのコメントとか見ると、その大したことないじゃんみたいなことを言ってる人がいるんだけど、これ大概なことだぜ。69キロオーバーだぜ。これはちょっとどうよと思うんですけどね。これでまた逃げ切ろうというふうに考えているのか。まあそこら辺も含めて、もう一遍ちょっとね、深掘りをしたいので、次の C 枠で、週刊新潮、デイリー新潮がどのように報じているかってことを含めて、お伝えをしていこうと思います。一旦 CM です。
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座「榎木塾」では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは「榎木塾」で検索を。
どこが政権を握っても、どうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
世界のファッション、タマキン。